55レノファでございます。早速ですがご紹介いたしましょう。渡辺博文社長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山形出身で、はい、1987年七夕生まれでしたね。
そうです。
で今何歳になるんだ。 35
です。
そうです、はい、35で、
はい、
まあ、社長って言いたいけど、でもその前に、うん、でももう会社作ってらっしゃいましたもんね。豊富で、ね、
そうなんですよね。豊富で、まあ、会社1年ちょっとですね、うん、ぐらいかやってましたね、
うん、はい。今もその豊富市の会社の社長でいらっしゃるのは、うん、変わらないですよね。
はい、変わらないです、うん、はい。
身長186センチ、体重ちょっと減ったって言ってたな。75ぐらい、
75とか74とか、
現役バリバリの頃ってやっぱ77、8ぐらいですかね。
89ぐらいありました、ね、
89ぐらいありました、
はい、
ちょっとね今日久しぶりにお会いしたんですけど、うん、マスク越しでも痩せたのが分かる。
いや確かに痩せてる。
はい、なんかシュッとしましたね。
そうですね、
うん、
もうちょっと食事の仕方とかも変わったんで、うん、結構一気に筋肉量も落ちて、ま
あ、
動かなくなったのもありますけど落ちましたね。
あ、センターバックやってるとね、やっぱり激しいボディコンタクトもあるから、しっかりした体作っておかなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、基本的には。やらないとすぐ落ちるタイプで、やり続けたらちゃんとこうつく、その体質的なところですけど。あ、なんかおっしゃってましたね。
あるよね。
そうなんですよ、
つきにくい落ちにくい、つきやすい落ちやすいっていうのも、うんう
ん、だからオフシーズンもしっかり体を動かすってそういえばおっしゃってましたね。
そうなんですよ、すぐ落ちちゃう。
本当だ。
そう見事に落ちました
そうですか、うん、で昨シーズン引退を決めてね、これは、まあ、やっぱりもう体のこともあったんだと思うんですけれども、
はい、
その話今一度ちょっと聞かせてもらうとすると、
はい、
やっぱり目がっていうのはある。
そうですね、まあ、一番こう脳震盪のっていうのが一番の原因なんですけど、うん、まあ、そこで、去年の5月ぐらいですかね、うん、5月ぐらいからこうちょっと目が二重に見えるようになってしまって、
はい、
まあ、特にその近い距離だったら大丈夫なんですけど、遠い距離になるとすごく二重になってボールが2つに見えたり、うん、選手が2つに見えてるっていうところでちょっとこうパスがずれたりとか、はい、ヘディングの時に被ったりとかっていうのがあったんで、
うん、
ちょっとこの先続けていくのが難しいかなっていう感じでしたね。
そうか、
引退をその決めた後、
はい、
サッカー界に何かしらの形で携わりたいっていうのは思ってらっしゃったんですか。
思ってましたね。ただ自分はその辞めたすぐっていうのは豊富市での経営者一人の経営者でしかないと思ったので、そこで会社を大きくしていく中で最終的にやっぱスポンサーだったりとかチームの運営側に自分が携われられるかな、この能力っていうのをつけてから入りたいなとは思ってました。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、当然ながら一番最初からクラブのトップ代表取締役社長にっていうのは想像もしてなかった。
想像してなかったです、
はい、まず自力をつけてからだと思ってたわけですよね。
はい、
改めてじゃあその、もう皆さんご存知の部分も多いかもしれませんけれども、そのストーリー、
はい、
選手から一気に社長にっていうところを少し聞いてもいいですか。
はい、まあそれはもうもちろんというか経緯を話せば、僕が引退発表した9月ですかねに発表したその1週間後に、引退の報告ということで当時の岡山さんに、報告をしに行った時に今後どうするんだっていう話を聞かれて、まあ今の会社の方を伸ばしていこうと思ってますっていう話をしたら、来期社長にならないかっていうことで話をいただきましたね。
その時が初めてだったんですか、社長っていう話。いや、まあ、シーズン中には話あったんですよね。
シーズン中でしたよ、まだ9月。
ああ、そうかそうか、それが9月か。
そうですそうです。はい、引退発表した1週間後ぐらいなんで。
ああ、そうかそうかそうか、うん、そうか、はい、シーズン後じゃなかったもんねそれね。
そうですね、うん、だからそのもう引退するという話を聞いて、うん、これはちょっともう逃してはならない人材だと思われたっていうことで。
いや、ね、それにしてもよ、でもよ、いきなり社長は今まで前例ないでしょ。
全然ないですね。
ないですよね、
はい、
その後にっていうのはね、多分コンサドーレの社長とかもそうだったし、
はい、
あるけどね。
まあ、シーズン中でそれが、うん、でシーズンが終わりました、
はい、
そのじゃあ受けますっていうのはどのタイミングでお伝えしたんですか。
それはもう12月入ってからなので、就任した日が12月15なんですけど、本当もう本当12月の頭とかぐらいに決めましたね。
その決めた理由は、
はい、決めた理由は、
はい、
受けた理由ね。
受けた理由、そうですね、もう 自分の人生をこの先長い目で考えた時に、これを受けると受けないでは自分の人生、まあ、積み重ねて、そういったチームを運営するっていうのもすごく重要かもしれないけど、うん、まずは飛び込んでみて、経験するのが一番その自分の長い人生を見た中で一番面白いスタートなんじゃないかと、うん、でセカンドキャリア、こういったセカンドキャリアを歩める方っていうのはなかなかいないと思ったので、よっしゃ飛び込んでみようみたいなまあそんな勢いもありましたね。
まあ、いないですよねこういうキャリアをね、
積んだ方というか。確かに、うん、でもどうなんだろう、自分の会社とりあえずじゃないな、しっかりと豊富でスタートさせてるじゃないですか、うん、その分ちょっと会社の社長経営っていうものに触れているわけでしょ、うん、登記するにもいろんな段取りがあったりとかするし、はい、ね、力になってくれる例えばコンサルティングやってくれる人と話したりとかってもうやってるわけだから、はいはい、ゼロじゃなかったと思うんですよ僕。
そうですね、
うん、でここはまあ分業じゃでね、あの、はい、レノファの場合は小山会長が得意な部分と多分渡辺社長の得意な部分っていうのはそれぞれだと思うんですけど、うんうん、
はい、
社長の仕事としてはどういう理解をしてらっしゃいますか。
僕の場合はもう表と裏っていう言い方をしたら、僕が表で小山さんが裏で、なんですかね、こう数字の面であったり、はい、バックオフィスっていうところでサポートしていただく。僕は完全にもうやっぱり前に出て、うん、いろんな発信をしてったりとか、うん、まあ、レノファが将来的にこういった方向でどんなサッカーをしていくのかっていうのをやっぱ発信していく側に回るっていう、まあ、立ち位置ですね、
うんうんうん、財務事務の部分とあとは、スポンサーに対するフロントの部分プラス強化っていうところですよね、
うん、
それはまあね、現役バリバリだったわけで、そのパイプはしっかりとね、うんうん、あると思いますよ。だって渡辺選手のことを、ね、知ってる人とかって渡辺選手のこと悪いこと言う人全然いないよ
ね。そうですよ、本当に人間性にも素晴らしい。
さっきも話してて、神戸から来た時、神戸のスタッフから電話あって、うん、はい、あ、鍋くれよろしくねって俺に言われたって俺に言われてもしょうがないっていうぐらい、もうそんな、
うん、
どんな人って聞いたら、いや本当すごい人間できたやつだわって
。これまではそれこそチーム、うん、そのサッカー選手としてレノファに携わっておられましたけれども、はい、フロント、うん、いわゆるそのクラブ側、うん、っていうんでしょうか、としてその今取り組んでいらっしゃると思うんですが、違いというか改めてその会社と向き合っていかがですか。うん、
そうですね、まあ、正直選手の時ってなんていうんですかね、このフロントに対して思うことって当然あったり、もっとこうしたら良くなるんじゃないかなっていう思いもあったんですけど、うん、実際にじゃあ中に入ってみないと分かんないよなっていうのもその決め手の一つだったんですね。でそこで入ってみた時に、結局サッカーとか、まあ、野球にしてもスポーツでチームスポーツ、すごいやっぱチームビルディングとかチーム力って大事だよねって言われてることって、うん、会社にとってもこれすっごい一緒だなって中に入ってまず思ったんですね、
うんうん、
それはまあいい意味でも悪い意味でも、
うん、
でそこでそれこそまあタイムリーな話で、まあ、昨日、
うん、
まあ、このメディアの方に話すのは初めてなんですけど、
う
ん、がっつり昨日レノファの会社のメンバー、うん、部長メンバーで、なんだその今のレノファがどういう方向に向かって、
うん、
どういうスタイルでやってどういう価値観でやっていくのかっていう話をしようって僕が提案して、でがっつり4時間半から5時間ぐらいですかね、
お
って昼抜きでやったんですよ。
すごいねSNS にちょっと上がってましたね。
ちょっと上げたんですけど、うん、そうなんか実際もう本当にホワイトボード、
うん、
2台用意して、はい、もう全部びっしりなるぐらい やり合ったんですよ。なんでそれがすごく僕としては本当に大きな一歩だったなと思ってますね。ま
あ、話せる範囲で、
はい、
まあ、これからレノファをどうしていきたいという共通認識がそこで生まれたんでしょうか。うん、
そうですね、あまりたくさんは言えないんですけど
ですよ、ね、
ざっくり言えばまず山口県民にどう思われたいとか、うん、どうしていきたいとか、うん、まあ、そういったこう自分たち目線とどう思ってもらいたいかっていうこの他者目線というか、
うんうん、
っていうところでやっぱまずはフィードバックしたりとか、
うん、
あとじゃあ日本でどうとか世界でどうみたいな目線であったりとか、まあ、その前にそもそも自分たち の問題課題ってたくさんあると思うんですけど、結構言えない問題もあるよねみたいな、でそれをまず一回テーブルに上げてみようぜっていうことで、
うん、
バッと上げてもらったんですよ、うん、で一人一人こう溜まってるものだったり、うん、まあ言えないようなこともこう出してもらって、うんうんガッと一人一人話す場を作って、うん、でそこからじゃあどうしていこうかっていう、うん、じゃあレノファをどうしていこうかっていう話に持ってったっていう感じですね。
もともとその実はあった問題っていうところに着手して、うん、そこ洗いざらいみんなで話をして解決に向けて、はいはいまあ、全てが解決できるわけじゃないかもしれないけどこれ大きな一歩ですね。
そうですね全然本当に解決すぐする必要はなくて、うん、どっちかというと僕は問題と問題を解決することで言ったら問題を見つけることの方が大事だと思うんですよ。なんでそこの解決する前にそもそもその問題って本質的じゃなかったら意味ないしじゃあちゃんと本質的な問題を見つけることの方が大事だよねっていうのをテーブルに上げて、まあ、みんなで俯瞰してみてみたいな。
あすごいですね、はい、でももうあれですよ一番大事
来週からこの、うん、そのミーティングにね、はいまあ、ブレストだったかもしれないけどそれに参加した人が順番に号令の出てますよ今、
うん、そうですね
いやあとホワイトボード多分写メ撮ったと思うんで、はいはい、後で僕もらいます
危ない危ないよ
リアルなやつですね
危ないよ本当に
もっとお話聞きたいけど
そうです、ね、
一旦締めて、はい、ちょっとエンディング長めに撮ってですね、はい、あの強化についてちょっと、
ね、
伺いましょうか。今シーズンここまで分かってる選手の名前とかもね、はい、ちょっといろいろ聞いてみたいと思いますんで、はい、まずは一旦どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい